本日のお説教のテーマは喪失の豊かさというテーマです。私が若い頃ですね、その頃から実は頭髪が大変薄くて、今ではすっかり坊主頭になっていますけれども、大阪の教会にいた頃、教会で少し小さな元気な男の子に坊主とからかわれました。牧師に向かって坊主、私はすかさず坊主やねん。すると今度はハゲ、かなり直接的な表現でですね、攻め込まれましたけれども、私はハゲやねん。呆れた彼はアホか、私はアホやねん。しまいには二人ともゲラゲラ笑いながら意気投合してしまいました。そして友好を豊かにしていったのです。人は必要のないプライドやこだわりを手放していくたびに豊かにされていきます。聖書には失うことによって豊かにされていった人物が出てきます。例えばももの関節を外されて自慢の身体能力を失ってしまったヤコブ、イエス様を3度否定して人間的な誇りを失ったペテロ、彼らは皆古い拠り所をそれぞれ喪失しながらも新しい豊かな命へと生かされて行きました。まあ、そのような人物の最たるお方はイエス様であろうと思います。ご自分の命を失って私たちに、全人類に永遠の命をお与えくださいました。まあ、しかしそうは言っても人はなかなか手放すことができないがゆえ苦しむことが多々あります。プライドや地位、この世の富、命にしがみつくことで重い患いを経験することがあります。この世の事柄をよりどころにしている限り、なかなかそれらを手放すことは難しいでしょう。一方、神様は私たちに命をかけて永遠の命をお与えくださいました。そのことを知らされるとき、私たちはひとたび自分が握りしめていたその手を開くことができます。自分の持ち物を一旦神様の御手に委ねることもできます。今朝はこの喪失の豊かさを備えた信仰者として、今まで学んできましたアブラハムの経験からご一緒に見てみたいと思います。創世記22章の1節から14節までを今朝は扱います。それでは創世記22章の1節からお読みします。これらのことの後で神はアブラハムを試された。神がアブラハムよと呼びかけ、彼がはいと答えると、これらのことの後とありますが、それまでのアブラハム、波乱万丈の人生でした。そしてその後しばらくは平和な時期が続いていたようです。人類の曙光にはその頃のアブラハムについて次のように書かれています。ベールシバに住んでいたアブラハムは繁栄と栄誉に囲まれていた。天幕の向こうには幾千という羊や家畜の群れがいた。幾百の忠実なしもべの家庭が見えた。 約束の息子が彼の傍らで成人しようとしていた。人類の曙上巻の153から154です。人間平和な時、繁栄の時期を迎えますと、神様への感謝、おかげさまを忘れがちになることがありますが、アブラハムはどうだったでしょうか。彼はその平和の中にあっても十分に神様との関係を保ち、生き生きとした信仰を培っていたと考えられます。それが証拠に、神様がアブラハムよと呼びかけると、彼はすぐにはいと答えています。滞りのない神様とアブラハムとの関係が目に浮かんできます。しかしそうであっても、神様はここでアブラハムに最後の試練を与えました。それが2節、神は命じられた、あなたの息子、あなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。私が命じる山の一つに登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。イサクを捧げ物として殺しなさい。神様はなぜこのような試みをなされたのでしょうか。人類の曙にはそのことについて次のように書かれています。神はアブラハムを信仰の父として召されたのであるから、彼の生涯は後世の人々の信仰の模範となるべきであった。しかし彼の信仰はまだ完全ではなかった。人類の曙153ページです。信仰の模範になるということがアブラハムの役割の一つでした。創世記17章の一節の言葉を見ることができます。アブラハムが99歳になった時、主はアブラムに現れた。私は全能の神である。あなたは私に従って歩み、全き者となりなさい。ここで言われている全き者とは、成熟した者、大人という意味です。つまりアブラムよ、あなたは子供の信仰から成熟して大人の信仰を持ちなさいという意味でしょう。アブラハムは成熟した大人の信仰者となるために、今の私たちも経験するであろう信仰上のハードルをいくつか克服しなければなりませんでした。そのようにして私たちに信仰者としての模範を示すよう導かれたのです。アブラハムが成熟した信仰者となるための克服すべきハードル、その一つは恵みの私物化、私のもの、私物化でした。神様の恵みを自分の所有物にしてしまうこと、アブラハムはそれを乗り越える必要がありました。アブラハムはことのほか一人息子イサクを愛していたことでしょう。当然です。しかしここに危険が潜んでいました。それは恵みの私物化です。アブラハムは神様の約束によってイサクを設けました。それはまさに恵みでした。神様からの贈り物でした。 しかしいつの間にかそれが自分のものに思えてくる。神様のものではなく私のもの、これが恵みの私物化です。当座はただただありがたい、ありがとうございます、神様の恵みに感謝を表します。しかしいつの間にか神様よりも与えられた遺作に心が奪われてゆき、息子を自分のものとしてしまう。アブラハムの中にそのような危険はなかったか。私たちも同様です。神様のおかげさま、本当ならありえないこと、ありがたき事柄をいつの間にか当たり前、自分のものに思えてくる。神様の私物化、恵みの私物化、そのような危険性があります。アブラハムが成熟するためにはこの恵みの私物化を克服しなければなりませんでした。神様はイサクを今一度神様のもとに戻すようにお命じになるのです。次にアブラハムが克服しなければならなかった信仰上のハードル、それは信仰の私物化でした。神様は約束の子イサクによって彼の子孫を星の数のように増やすと約束されました。しかし一人息子イサクを捧げてしまったらば、あの約束は一体どうなってしまうのだろう。神様のなさろうとしていることは間違いではないですか。私たちもともすると自分の限られた見識で神様を推し量ろうとすることがあるかもしれません。神様のご計画を自分の考えや好みに合ったものに限定しようとする、これが信仰の私物化です。仮に神様が私を左の方向に導こうとされます、それに対して私はいやいや神様、今まで別の方向に神様は導いておられたのではありませんか、今さらそちらに行けと言われても、主よあなたは間違ってはおられませんか、自分の経験や自分の好みを優先させてその中に神様のご計画を押し込めようとする、これが信仰の私物化です。しかし信仰とは本来神様から与えられるものです。神様が御言葉を持って右とおっしゃれば右、左と言われれば左です。人間の側でおかしいと思うことがあるかもしれません。しかしやがて後になってなるほどそうだったのかという新しい確かな信仰が与えられます。アブラハムが成熟して大人の信仰を得るためにはこの信仰の私物化を克服しなければなりませんでした。そのために約束の子イサクをひとたび神様の御言葉にお委ねする必要がありました。そして最後の三つ目、アブラハムが克服しなければならなかった信仰上のハードル、 それは結果の私物化です。今回の神様のご命令には一つの特徴があります。それは結果が最後まで示されなかったということです。私が命じる山でイサクを捧げなさい、そこから先がありません。私たちは結果を知りたがります。神様がそこまでおっしゃるならそういたしましょう。ただしその結果どうなりますか？それが分かったら従います。ただしその結果いかんによっては私たちは神様のご計画よりも自分の願望を優先しがちになります。神様が与えてくださろうとする結果よりも自分の望む結果を優先しよう。これが結果の私物化です。たとえ結果が見えなかったとしても、それでも私は神様を信じついてゆく。これが成熟した信仰、大人の信仰のようです。アブラハムの信仰が成熟して大人の信仰を迎えるには以上のような少なくとも3つの信仰上のハードルを乗り越える必要がありました。恵みの私物化、信仰の私物化、結果の私物化です。そのためにアブラハムは一人息子のイサクを捧げなければなりませんでした。恵みとして与えられたイサクを神様にお返しする、自分の信仰を今一度神様の御言葉にお返しする、その結果を神様のご計画に明け渡す。アブラハムは山へ向かう3日の間身を切られるような苦しみを抱えながら彼の信仰を成熟させ、大人の信仰へと成長させて行きました。そしてついにイサクを燔祭に捧げようとします。22章の9節から12節。神が命じられた場所に行くと、アブラハムはそこに祭壇を築き、焚き木を並べ、息子イサクを縛って祭壇の焚き木の上に乗せた。そしてアブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。その時天から主の使いがアブラハム、アブラハムと呼びかけた。彼がはいと答えると、御使いは言った、その子に手を下すな、何もしてはならない、あなたが神を恐れるものであることが今分かったからだ。あなたは自分の一人子である息子すら私に捧げることを惜しまなかった。その子に手を下すな、何もしてはならない。アブラハムが今まさに刃物でイサクを殺そうとした時、主の使いがアブラハムをとどめました。神様が求めておられたのは実にイサクの体ではありません。アブラハムの心でした。詩篇51編の19節前半、しかし神の求める生贄は打ち砕かれた霊、打ち砕かれた霊、それは神様に全てを手放すことのできる心、 成熟した信仰です。神様はアブラハムにそのような心を求められました。ですからその確かな心が分かったとき、その行為はとどめられます。こうしてイサクはアブラハムのもとに返されました。アブラハムは喪失の豊かさ、恵みの豊かさを改めて感じることができたのではないでしょうか。イサクは彼にとってもはや以前のイサクではありませんでした。以前は自分の子供としてただただ親の愛情だけにとらわれていたかもしれません。恵みの私物化です。そこにはいろいろな迷いもあったでしょう。しかし今やイサクは改めて神様からの大切な賜物、贈り物、お預かりした子供となりました。親子の関係は神様を第一とした以前よりもはるかに豊かな関係になっていったに違いありません。自分も息子もともどもに神様のご計画に生かされてゆく、それは当たり前なことではなく、ありがたい道を歩んでゆくこと、そのようにされていったのだと思います。神様の恵みはアブラハムの私物とされることなく、ひとたび神様のもとに返され、再びさらに豊かなものとしてアブラハムの手に戻されました。またアブラハムはその一人子イサクを一旦失うことによって信仰の豊かさを得ることができました。大人の信仰へ、成熟した信仰へと成長していったのです。イサクが死ねば約束された子孫は一体どうなるのだろうか、今までの信仰経験では分かりません。受け入れられません。しかしアブラハムはそれでも神様を信じます。信じ得ない時になお信じ、望み得ない時になお望みました。この時アブラハムの信仰は全能の神様を信じる信仰に至ります。自分にはわからない、しかし神様にはできないことはない、たとえイサクが死んでも生き返らせてくれる、そのような神様、無から有を引き出すことのできる全能の神様を信じるに至りました。それはまさに先ほど読んだ創世記17章1節の言葉通りです。私は全能の神である、あなたは私に従って歩み全き者となりなさい。たとえ御言葉の中に自分の理解の及ばないところがあったにせよ、自分の願い通りではないものがあるにせよ、迷いながらも苦しみながらも時には拒絶したくなるような思いを抱えながらも、心を砕きその言葉を信じて行こうとするならば、そこに見えてくるものは全能の神様のお力です。全能なるお方を仰ぎつつ、大人の信仰へと導かれてゆきます。そして神様が与えてくださる結果はいつも私たちの予想をはるかに上回ります。 私たちが結果の私物化を手放して、その結果すべてを神様のご計画にお委ねするならば、いつも私たちの思いを上回り、それは豊かです。22章の13節14節、大変素敵な箇所です。アブラハムは目を凝らして見渡した。すると後ろの木の茂みに一匹のお羊が角を取られていた。アブラハムは行ってそのお羊を捕まえ、息子の代わりに焼き尽くす捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所をヤーウェイルエ、主は備えてくださると名付けた。そこで人々は今日でも主の山に備えあり、イエラエと言っている。主の山に備えあり、この言葉は私たち信仰者にとって本当に力強い言葉です。どのように切羽詰まっても、どうにもならない羽目に陥っても、主の山に備えあり。必ず神様はそこで必要を備えてくださいます。いや、もうすでに備えていてくださっています。私たちは今まで多かれ少なかれ幾度となく主の山に備えありを経験してきたのではないでしょうか。あの時神様が備えてくださらなかったらどうなっていただろうと。しかしすでに備えられていた。これから先も同様です。たとえ行き詰まったとしても、必ず神様が備えていてくださいます。どのような試みにあっても、神様は必ず逃れの道を備えてくださいます。あなたの行く先々、その場所を、その時を、主の山に備えありと呼ばれるところとしてくださるでしょう。預言者エレミアが言った言葉が印象的です。エレミア書29の11、有名な言葉です。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって、災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。私たちもアブラハム同様、大人の信仰へと導かれていきます。私たちが神様からの恵み、神様からの信仰、神様から生み出される結果を私物化することなく、その恵みを今一度主の御手にお返しするとき、私たちの信仰を神様の御言葉にお返しするならば、生み出されるその結果を神様のご計画に明け渡していくならば、それらは再びさらに豊かなもの、新しくされたものとして私たちの手に戻されていくでしょう。また新しい一週間、喪失の豊かさを主の祝福として預からせていただこうではありませんか。神様の皆を心より賛美していきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。